目次11、姿勢、7項目あります。項目1、土曜日日曜日にマイナンバーカード専用窓口を開設しています。ページ番号100-4643。日時、9月10日土曜日、25日日曜日、10月15日土曜日、30日日曜日、いずれも午前9時から正午。場所、市役所マイナンバーカード受付窓口。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請、無料写真撮影あり。持ち物、本人確認書類等。なお、マイナンバーカードのお渡しは予約制です。予約方法は、市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。ページ番号101-3391。また、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書等の各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。ページ番号100-5489。問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル。電話0570-076489。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時。項目2、公的年金等に係る扶養親族等申告書は期限までに提出を。ページ番号101-2955。日本年金機構では、公的年金について、源泉徴収の対象となる方へ、毎年10月中旬頃に、扶養親族等申告書を送付していますので、期限までに提出してください。対象、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、年金支給額が65歳未満で、108万円以上、65歳以上で158万円以上の方。なお、提出の際は、記載誤り等がないようにご注意ください。問い合わせ、日本年金機構年金ダイヤル、電話0570-051165、または課税課、内線、123-125。項目3、市民税・都民税で所得控除・税額控除の申告漏れはありませんか？所得控除・税額控除の申告をすることで税額が下がることがありますのでご確認ください。不明な点等ある場合はお問い合わせください。所得控除、ページ番号100-0219。主な対象、年金を受給して国民健康保険税等を支払っている方、給与の支払いを受けていて年末調整をしていない方等。主な所得控除、1、雑損、2、医療費、3、社会保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料等、税額控除、主な対象、1、平成21年1月1日から令和3年12月31日に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方。2、地方公共団体、都共同募金会、日赤東京都支部、及び 武蔵村山市が条例で指定した団体に対して、令和3年中に2000円以上の寄付をした方、主な税額控除、住宅ローン、寄付金、なお、住宅ローン控除の適用を受けるには、申告期限があります。年度により、申告期限後では適用が受けられない場合がありますので、ご注意ください。ページ番号100-0225、住宅借入れ金等特別税額控除、住宅ローン控除について。ページ番号100-0226、寄付金税額控除について。問い合わせ、課税課、内線123-125。項目4、市税等の納期内納付をお願いします。9月は、国民健康保険税、普通徴収第3期分、後期高齢者医療保険料、普通徴収第3期分の納期です。納期内納付、納期限は9月30日金曜日をお願いします。ページ番号100-0277。また、市税等の納付には、便利な口座振替をご利用ください。ページ番号100-0280。ページ番号100-0273。スマートフォンアプリを利用した納付もできます。ぜひご利用ください。ページ番号101-3133。市役所では毎週木曜日午後7時まで納付できます。納税相談及び平常日を除く。問い合わせ収納課内線194-196。項目5、自身や家族の安全を守るためにブロック塀等の点検・確認をしましょう。平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする大規模な地震により、ブロック塀等が倒壊し、複数の死傷者が発生しました。ブロック塀等は建設当時に比べて経年劣化等の様々な要因で、耐久性や耐震性が低下していることがあります。危険箇所の点検・確認を実施してください。ページ番号100-8655。なお、危険なブロック塀等の撤去や建て替えにかかる費用の一部を助成していますので、市役所防災安全課にご相談ください。ページ番号101-0583。問い合わせ、防災安全課、内線335。項目6、認定農業者受付中、意欲的に魅力ある農業経営を目指しましょう。ページ番号100-0969。農業者の創意工夫による経営改善計画を市が認定し、重点的に支援を行います。支援を受けるには、年間所得300万円以上を目指した農業経営改善計画の認定申請が必要です。申し込み、10月31日月曜日までに申請書を市役所産業観光課へ提出。申請書は9月1日木曜日から窓口で配布するほか、市ホームページからもダウンロード可。なお、申請後、個別相談あり、家族経営協定を締結してみませんか？家族経営協定とは、 家族で農業を営んでいる世帯での役割分担を明確にし、それぞれが働く意欲と能力を十分に発揮できる環境を作り、ルールを文書化するもの。家族経営協定を締結することにより、女性の地位の向上や農業経営の改善につながります。また、認定農業者の共同申請や、農業者年金、農業改良資金等の優遇措置が受けられます。ぜひ、この機会にご家族で話し合ってみませんか？問い合わせ、産業観光課、内線226。項目7、後期高齢者医療被保険者の方へ。9月中旬に保険証を水色を送付します。令和4年10月1日土曜日から使用してください。後期高齢者医療被保険者証。保険証をすべての被保険者の方に送付します。届きましたら、記載内容をご確認ください。現行の保険証、藤色の有効期限は9月30日金曜日まで。期限が過ぎましたら、ご自身で破棄または保険年金課にお返しください。郵送での返却も可。自己負担割合に2割が追加。令和4年度住民税課税所得が1、2両方に該当する場合は、2割負担の対象となります。1、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に、28万円以上、145万円未満の方がいる。2、年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、被保険者が1人200万円以上、被保険者が2人以上、合計320万円以上。自己負担割合2割となる方の負担軽減。令和4年10月1日から令和7年9月30日の間は、外来医療の負担増加額の上限を1ヶ月最大3000円までとします。上限額を超えて支払った金額は、高額療養費として登録されている金融機関口座に支給します。なお、高額療養費の口座登録をお願いします。1ヶ月の自己負担限度額が変わります。負担割合2割の方、所得区分、一般に、外来、個人ごと、6000円プラス、10割分の医療費マイナス3万円、閉じ、かける10%、または1万8000円の低い方を適用。年間上限14万4000円。外来プラス入院、世帯ごと、5万7600円。多数回、4万4400円。なお、詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、保険年金課、内線135、ページ番号 100-0198。目次12、仮称、武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例、骨子案にご意見ください。ページ番号101-6421。募集期間、9月5日月曜日から10月4日火曜日、締め切り日必着。個人情報保護制度は、令和5年4月から個人情報の保護に関する法律、個人情報保護法により、全国一律の制度として運用されることになりました。法律で委任された事項等について定める 当該条例、骨子案に対する市民の皆様のご意見を募集します。詳細は市ホームページをご覧ください。なお、いただいたご意見に対する個別の回答はしません。資料の配布場所、市役所文書法制課、市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、各図書館、問い合わせ、文書法制課、内線385。目次13、第3回市議会定例会、9月上旬から開催予定です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、傍聴の自粛をお願いしていますが、希望される場合は、マスクの着用等のご協力をお願いします。今後の状況次第で対応が変わる場合もありますので、ご了承ください。受付は議会事務局へお越しください。請願陳情はお早めに。請願陳情の締め切りは、開会日の翌日までです。締め切り後に提出された請願陳情は、この定例会では審議されません。問い合わせ、議会事務局、内線512、ページ番号100-3271。目次14、防災の日、防災週間、防災標語、小竹亮介さん、台東区在学、参加しよう、もしものための防災訓練、防災の日、9月1日、木曜日、防災週間、8月30日、火曜日から9月5日、月曜日、災害についての認識を深め、備えを強化することで、災害の未然防止と被害軽減が可能です。北多摩西部消防署では、防災訓練の相談受付や、災害時支援ボランティア等の会員を募集しています。詳細はホームページをご覧ください。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、北多摩西部消防署、電話042-565-0119。目次15、救急の日、救急医療週間、救急標語、岡本純一さん、府中市在勤、まず行動、救える命、あなたから、救急の日、9月9日金曜日、救急医療週間、9月4日日曜日から9月10日土曜日、救える命を救うために、救急車の適正利用にご協力をお願いします。病院へ行くか救急車を呼ぶかを迷ったとき、東京消防庁救急相談センター、電話、#7119、救急相談医療チームが24時間年中無休で対応。ご自身で病気や怪我の緊急性の有無を判断したいとき、東京版救急受診ガイド、紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、北多摩西部消防署、電話042-565-0119。目次16、催し物、7項目あります。項目1、少年・古希・軟式野球チーム親善試合、ページ番号100-1752、世代間の親睦等を目的とした親善試合を行います。観戦の際は マスクを着用し、声を出しての応援は行わない等の新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。日時、9月11日日曜日、午後2時。場所、総合運動公園運動場、第3。問い合わせ、スポーツ振興課、内線654。項目2、ハンドボール教室、第2クール。ページ番号、100-4703。日時、9月24日、10月1日、8日、15日、11月5日、いずれも土曜日、午前9時15分から10時30分。場所、総合体育館第一体育室。対象、市内在住在学の小学生。定員15人程度。持ち物、飲み物、タオル、体育館履き等。申し込み、9月22日木曜日まで、電話または窓口で受付。なお、定員に満たない場合は、当日受付あり。問い合わせ、スポーツ振興課、内線654。項目3、公民館講座、家庭教育講座。ページ番号、101-0274。視覚障害者の暮らしと展示。展示を体験してみよう。日時、10月1日土曜日午前10時から正午。講師、尾崎しおり氏、埼玉県立久喜図書館司書。視覚障害者を理解するためのヒント、視覚障害とそのガイド方法を体験しよう。日時、10月8日土曜日、午前10時から正午。講師、佐藤誠一氏、埼玉県立久喜図書館司書、明治大学文学部兼任講師。共通事項、場所、公民館西花寺分館多目的室。対象、市民の方、在勤在学含む。定員、各階10人。申し込み先着順。持ち物、目隠しに使えるタオルやアイマスク等。要マスク着用。申し込み、9月1日木曜日から電話で受付。問い合わせ、文化振興課、内線656。項目4、公民館講座、シルバー教室、リズムを取りながら歌おう。ページ番号、101-1162。日時、10月7日、14日、金曜日、午前10時から正午。場所、市民総合センター3階障害学習活動室、学習室。対象、60歳以上の市民の方、在勤含む。定員10人、申し込み先着順。講師、井上津也子氏、音楽文化振興協会会長。
小崎幸子氏、
ピアニスト。申し込み、9月6日火曜日から電話で受付。なお、要マスク着用。問い合わせ、文化振興課、内線656。項目5、公民館講座、市民講座、武蔵村山の歴史と観光スポットを知ろう。ページ番号、101-2085。日時、1、10月17日月曜日、2、10月18日火曜日、いずれも午後2時から4時、2日間コース。 場所、桜ホール展示室。内容、1、歴史編、2、観光編。対象、市民の方、在勤在学含む。定員20人、申し込み先着順。講師、1、山田義隆氏、多摩考古学研究会会員。2、国井俊彦氏、武蔵村山観光まちづくり協会事務局長。申し込み、9月8日木曜日から電話で受付。要マスク着用。問い合わせ、文化振興課内線656。項目6、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。問い合わせ、電話 590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第1月曜日は休館日。また、各イベントの詳細はホームページへ。https://furuei.csplace.com/。紙面には二次元コードがあります。なお、申し込みは電話または窓口で受付。女性のためのチャレンジ相談会。日時、9月22日木曜日、1、午後2時から2時40分、2、午後2時45分から3時25分、3、午後3時30分から4時10分。場所、コミュニティセンター研修室。内容、起業や再就職、キャリアアップ等、女性対象の相談です。対象、起業したい、または起業間もない女性、キャリアアップしたい女性。定員、各回1人。講師、森林育代氏、株式会社シーズプレイス代表取締役。申し込み、9月19日月曜日祝日まで。ママのためのワイワイカフェ。日時、9月29日木曜日午前10時から正午。場所、コミュニティセンター和室。内容、簡単なストレッチにバレエの要素を取り入れた動きで楽しみながら自分で自分を整える方法を学びましょう。対象、就学前の子を持つ母親で心も体もリフレッシュしたい方。定員6人、申し込み先着順。なお、保育あり、要予約。1人300円、先着6人。講師、市山真紀氏、メルイロ主催。参加費500円。持ち物、動きやすい服装、タオル、飲み物、ヨガマット。申し込み、9月26日月曜日まで。臨床心理士に聞く、うつ病と、心の話。日時、10月22日土曜日午前10時から正午。場所、男女共同参画センター多目的室1、2。内容、臨床心理士をお招きし、うつ病への理解や予防、治療の効果、また、ストレスへの対応法等のお話を聞きます。オンラインでの参加や見逃し配信での参加も可能です。対象、うつ病や心が疲れて悩んでいる方、その家族や支援している方、定員20人、当日会場、講師、 久持治氏、臨床心理士。参加方法、1、会場で参加、2、オンラインで参加、3、後日動画視聴。参加費、1、500円、2、3、各300円。なお、保育あり、要予約、1人300円、先着5人。申し込み、10月19日、水曜日まで。項目7、ボランティア市民活動センター、ほほえみ。問い合わせ、電話590-1430、月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分。なお、最新情報についてはホームページへ。http://武蔵村山.org 紙面には二次元コードがあります。なお、申し込みは電話、メール、ファックスで。テレビ、ウェブ会議ツール、ズームを活動に生かす。ステップ1、初心者編。日時、9月13日火曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター2階。対象、市民団体やサークルで、ズームを活用したい方。定員3人。応募者多数の場合は抽選。参加費500円。申し込み、9月5日月曜日午後5時まで。なお、機器はこちらで用意します。ステップ2、ホスト・主催者体験編。日時、9月24日土曜日午後2時から4時。場所、市民総合センター2階。対象、ステップ1の初心者編に参加された方、ズームミーティングに参加したことのある方、定員5人、応募者多数の場合は抽選、参加費500円、申し込み9月16日金曜日午後5時まで。なお、機器の持ち込みか、また、参加決定後のキャンセルについても参加費はいただきます。市民活動 IT パワーアップ講座、使ってみよう PayPay。PayPay をダウンロード、コンビニで入金し、実際に買い物をしてみます。なお、銀行口座、クレジットカードは使用しません。日時、9月21日水曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センター2階会議室。対象、市民団体やサークルで PayPay を活用したい方。定員4人、応募者多数の場合は抽選。講師、吉富博士。ボランティア市民活動センター長。参加費1000円。持ち物、普段お使いのスマートフォン。なお、Wi-Fi はこちらで用意します。申し込み、9月13日火曜日午後5時まで。なお、参加決定後のキャンセルについても参加費はいただきます。市民活動体験ワークショップ、学ぶとできるボッチャ体験会。東京2020パラリンピックの正式種目にもなったボッチャを体験してみませんか？日時、9月16日金曜日、午前9時30分から11時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、どなたでも。定員15人、応募者多数の場合は抽選。講師、大塚シニアクラブ、 登録団体。申し込み9月8日木曜日午後5時まで。地域課題を話し合うみっけの会、空き家になるその前に。日時9月30日金曜日午後1時から3時。場所市民総合センター2階会議室。対象どなたでも。定員20人。応募者多数の場合は抽選。ゲスト株式会社こたつ生活介護職員。申し込み9月22日木曜日午後5時まで。
目次17、9月10日は下水道の日、ページ番号101-2945。普段目には見えないけれど、下水道は私たちの生活を陰から支えてくれています。3つの心がけ。1、下水道に油を流さない。油の処理は、使い切る、拭き取る、吸い取る、リサイクル。2. トイレにはトイレットペーパー以外のものを流さない。3. 浴室や洗面所にたまった髪の毛を流さない。注意。マスやマンホールの蓋は開けないで。マスやマンホールに異物を投げ入れない。大雨で道路が冠水した時でも絶対に開けない。台風時には多くの水を流さないようご協力を。台風により通常の数倍以上の雨水を含んだ汚水が水再生センター等に流れ込み、大きな被害が生じています。台風時には一度に多くの水を流さないようご協力をお願いします。一日も早い水洗化を。水洗化の住んでいないお宅に、公共下水道への接続をお願いしています。水洗化をすると、害虫や臭いを防ぐだけでなく、家庭からの汚水が水再生センターで浄化処理されてから川に流されるので、生活環境や自然環境が守られます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、道路下水道課、内線255、256。目次18、総合体育館からのお知らせ。みんなの体育館、10月10日、月曜日祝日、午前9時から。年に一度開催するスポーツ体験や各種発表会等を行います。雨天決行。お試しバイキング、参加者募集。対象、18歳以上の医師から運動を許可されている健康な方。料金、1レッスン券700円、参加し放題券1200円。申し込み、9月15日木曜日午前9時から窓口または電話で受付。レッスン種目、時間、定員の順にお伝えします。レッスン種目、夏メロエアロ、時間9時30分から10時20分。ダンシングエアロ、10時40分から11時30分。ストレッチ&リラクゼーション、11時50分から12時20分。バランスコーディネーション、13時から13時50分。ズンバ、14時10分から15時。以上、定員はいずれも36人。身体メンテヨガ、9時30分から10時20分。ピラティス、10時40分から11時30分。定員はいずれも18人。スポーツ無料体験会、卓球、ボッチャ、トランポリン等。活動発表会、午後2時から4時、教室やサークル活動グループの発表会、販売、 午前9時から午後4時30分、フリーマーケット、市内店舗の販売、持ち物、シューズ、室内用と屋外用、出店者、出演者募集、参加無料、申し込み、9月10日土曜日まで窓口で受付。なお、応募者多数の場合は選考の上決定。結果は9月22日木曜日までに通知します。フリーマーケット、時間午前9時から午後4時30分。場所、総合体育館玄関付近ランニング走路。備考、店舗数約10店。1区画2メートル ×2 メートル。なお、場所の提供のみ。活動発表会、時間、午後2時から4時、1団体5分から10分程度。場所、総合体育館第一体育室。備考、資格2人以上の団体。詳細は、総合体育館ホームページへ。紙面には、二次元コードがあります。問い合わせ、総合体育館、電話 520-0082。目次19、第15回村山デーダラ祭り。笑顔満載。満載の際は祭り。11月12日土曜日、13日日曜日。農業祭り同時開催。開催時間午前9時30分から午後6時、13日は午後4時まで。場所、えのき一丁目私有地、イオンモール武蔵村山南側。なお、詳細はホームページからご覧ください。紙面には二次元コードがあります。貸しステージ利用者募集。一枠15分間でステージを自由に使用してください。準備・片付けの時間も枠内に含む。貸し出し料金、市内団体、一枠5000円、市外団体、一枠1万円。なお、雨天等の理由で中止となった場合、利用料は返金します。設備、プロの音響設備とオペレーターが常駐。照明設備あり。申し込み資格。本祭りの開催目的に賛同し、主催者の指示に従えること。申し込み。ホームページで申し込み書をダウンロードし、実行委員会事務局に持参。ファクス、563-0793。メール、dedara.jimukyoku@gmail.com で提出。モノレールを呼ぼう市民の会プレゼンツ。モノレールダンスディライト出場者募集。ステージへの入場時間含め、3分以内でパフォーマンスを行い、技、アピール力、パッションを審査します。開催日時、11月12日土曜日、午後3時から4時、予定。募集チーム数、12チーム。参加資格、2人以上のストリートダンスチーム。参加費、1チーム2000円。申し込み、ホームページで申し込み書をダウンロードし、メール、yuko/kimura@y5.din.ne.jp で提出。問い合わせ、木村、電話、090-1544。2801。申し込み期間、いずれも9月1日木曜日から15日木曜日、必着。出店者募集。飲食販売コーナー。 募集店舗数22店、市内優先、移動販売車コーナー10台、内容いずれも各種料理、飲食物の販売、2品目まで、酒類の販売不可、出店料2日間、市内出店者4万円、市外出店者5万円、なお、美化協力費5000円を含む、出店内定者説明会、9月30日金曜日午後2時、市役所4階中部地区会館401大集会室、展示即売 PR コーナー、募集店舗数20店、市内優先、内容商品の販売、企業等の宣伝 PR、 出店料2日間市内出店者35,000円、市外出店者45,000円、なお美化協力費5,000円を含む、出店内定者説明会9月30日金曜日午後7時桜ホール展示室、なお雨天等の理由で出店できなかった場合でも出店料等の返金はしません。申し込み9月1日木曜日から12日月曜日に市役所産業観光課窓口へ持参。村山デーダラ祭りへの協賛のお願い。村山デーダラ祭りを盛り上げるため、市内の企業、商店、市民の皆様にご協賛をお願いします。申し込み期限、9月15日木曜日まで。なお、中止となった場合、ホームページに企業名、商店名の掲載は行いますが、協賛金の返金はしません。広告企業、団体の募集。デーダラぼっち出しの周囲に取り付ける提灯広告、商店、会社名や特設ステージの看板広告、プログラムへの広告、村山デーダラ祭りホームページのバナー広告等を募集します。なお、中止となった場合、ホームページへの掲載のみとなります。村山デーダラ祭り情報はこちらでチェック。紙面には、ホームページ、ツイッター、フェイスブックの3つの二次元コードが掲載されています。申し込み方法はこちら。ホームページ、ページ番号100-1616。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、縮小または中止する場合がございます。主催、武蔵村山市民祭り実行委員会、武蔵村山市、問い合わせ、武蔵村山市民祭り実行委員会事務局、産業観光課、内線224。目次20、秋の全国交通安全運動、世界一の交通安全都市、東京を目指して、9月21日水曜日から30日金曜日、運動期間中の交通事故ゼロを目指しましょう。重点1、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保。重点2、夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶。重点3、自転車の交通ルール遵守の徹底。問い合わせ防災安全課、内線332。目次21、始まります産後ケア事業。短期入所型、通所型。このようなお困りごとはありませんか？赤ちゃんのお世話の仕方がわからない。お産と育児の疲れから、 体調が良くない、出産後安心して子育てができるよう自宅や医療機関でのケアでサポートします。一人で悩まずにまずはご相談ください。短期入所型、通所型、医療機関に宿泊または日帰りで利用し、必要な支援を受けることができます。対象、市内在住で家族等からの支援が受けられない生後6ヶ月以内の子どもとその母親。実施医療機関、武蔵村山病院。申し込み、9月1日木曜日から市民総合センター内子ども子育て支援課窓口で受付、要電話予約。おおむね妊娠週数28週以降から利用申請が可能。なお、申請の際、市の保健師等が状況確認のためお話を伺います。また、来所いただくことが困難な場合はご相談ください。産後ケア事業利用料、利用回数一覧。短期入所型、利用料、1泊2日6000円、2泊目以降1泊3000円。利用回数、7日以内、分割利用可。通所型、1日2000円。居宅訪問型、1回1000円。利用回数、通所型、居宅訪問型を合わせて7回以内。なお、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯は費用の減免制度あり。問い合わせ、子ども子育て支援課、電話564-5421、ページ番号101-4847、目次22、子どもの医療費助成制度、マルコ医療証、申請はお済みですか？マルコ医療証とは、医療機関の窓口で提示することで、自己負担が1診療あたり最大200円で済み、その他の調剤、入院費等の自己負担はかかりません。保険対象の医療費のみ適用。対象、小中学生の保護者で、所得、父母のうち普段の所得が高い方が、所得制限限度額未満の方。表、所得制限限度額。扶養人数、所得制限限度額の順に読みます。扶養人数、0人。所得制限限度額、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。5人、812万円。なお、70歳以上の同一生計配偶者、または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を加算。申請方法、市役所、子ども青少年課窓口へお越しください。持ち物、お子様の保険証。申請期限、9月30日金曜日まで。なお、期日以降も受け付けていますが、医療証の有効期間が申請日からとなります。10月は更新月。資格の有無は前年の所得で判定します。これまで対象外だった方も対象となる可能性がありますので、ご確認ください。問い合わせ、子ども青少年課、内線185、ページ番号100-3728。目次23、9月は食生活改善普及運動月間。生涯にわたって健康で過ごせるよう、 野菜 350g 摂取の推進、災害時の食事と口腔ケアをテーマにパネル展示を行います。1、市役所1階ロビー、9月6日火曜日から12日月曜日、午前8時30分から午後5時15分、平常日を除く、最終日は午後3時30分まで。2、市民総合センター1階ロビー、9月13日火曜日から30日金曜日、午前9時から午後5時、閉館日を除く、最終日は午後3時30分まで。なお、市民総合センターでは食品サンプル展示や野菜摂取啓発動画を放映。また、ご覧いただく際は、マスクの着用等、新型コロナウイルス感染予防にご協力ください。問い合わせ、子ども子育て支援課、電話564-5421、ページ番号101-2069。目次24、食育通信、ボリューム35、地産地消のすすめ、狭山茶、武蔵村山市栄養連絡会、埼玉県西部及び東京都西多摩地域を中心に生産されており、日本三大茶として皆様にも馴染み深いお茶です。茶摘みは年2回、一番茶、新茶の4月から5月と二番茶の6月から7月が有名です。8月から9月には三番茶と呼ばれる番茶が美味しい時期を迎えます。番茶は硬い茎や三番茶で作られます。さらに番茶や煎茶を焙煎して作られたのがほうじ茶です。ほうじ茶はカフェイン含有量が少ないので、どなたにもいつでもおすすめです。香ばしい香り成分ピラジンには血流を良くしたり、リラックス効果があるそうです。夏の疲れを癒すにはぴったりですね。もうすぐ十五夜。今年は少し違ったお供えをしてみてはいかがでしょうか。ほうじ茶スイーツをご紹介します。お月見ほうじ茶団子あんみつ4人分。材料、白玉粉、団子粉でも75g。濃いめに煮出したほうじ茶 500cc、 寒天パウダー 3g、 栗の甘露煮4粒、栗の甘露煮のシロップ大さじ7、生クリーム大さじ4、白あん 50g、 ラズベリークランベリー等でも1粒。作り方、1、ほうじ茶を濃いめに煮出し、420cc と 80cc に分けて、80cc は冷ましておきます。2、ほうじ茶 420cc に寒天パウダーと栗の甘露煮シロップ大さじ3杯を入れ、寒天パウダーを溶かし、2から3分煮立たせてから平らなバットに流し、粗熱を取ったら、冷蔵庫で40分冷やし固めます。3、白玉粉に栗の甘露煮シロップ大さじ4杯と冷ましたほうじ茶を少しずつ入れて、耳たぶ程度の硬さにこね、丸めて12個の団子を作ります。4、沸騰した湯に3の団子を3分ほど茹で、冷水に取ります。5、白あんをうさぎの形に4個丸めます。ラズベリーの小さな粒を目に見立てて飾ります。6、ほうじ茶寒天を 1.5 センチ角くらいに切ります。7、器にほうじ茶寒天、生クリーム大さじ1杯、ほうじ茶団子3個、栗の甘露煮1粒、白あんうさぎ1個を盛り付け、お好みで 栗の甘露煮シロップをかけていただきます。目次25、子ども食堂、ページ番号101-6406。温かく栄養のある食事をみんなで楽しく食べましょう。親子でも参加できます。3箇所あります。1、武蔵村山子ども食堂、電話 070-3128-8454、 メール村山子ども食堂murayama kodomo@gmail.com。 場所、みんなのおうち、新名 4-17-1。 30日金曜日、17時30分から19時。定員10人程度、要予約。料金、中学生まで100円、大人300円。申し込み、27日火曜日正午までにメールで予約。なお、氏名、連絡先、食数を記入。2、窓か食堂、弁当・惣菜販売、電話 560-1855。 場所、長円寺斎場、本町 3-40-1。 紙面には公式ツイッターの二次元コードがあります。21日水曜日16時30分から18時、希望者はイートインあり、17時から18時。料金、小学生まで100円。申し込み、1日木曜日から20日火曜日に電話で予約。3、チルドレンズカフェウォーク、電話 042-843-5372。 放課後等デイサービスウォーク。場所、市民総合センター調理室。メール、walk2019@bizimo.jp。 なお、申し込み不要、先着30食、予約可、アレルギー対応不可。なお、紙面には公式 LINE の二次元コードがあります。3日土曜日、18時から20時。対象、高校生までのお子様とご家族。料金、小学生まで無料、中学生以上300円。なお、新型コロナウイルスの状況により変更の可能性があります。詳細はお問い合わせを。目次26、武蔵村ゴミクイズ、ボリューム4。前回の問題、出すゴミと使用する指定収集袋の色の正しい組み合わせはどれ？ A、可燃ゴミ、緑、不燃ゴミ、容器包装プラスチック、ピンク。 B、可燃ゴミ、不燃ゴミ、緑、容器包装プラスチック、ピンク。 C、容器包装プラスチック、緑、可燃ゴミ、不燃ゴミ、ピンク。答えは B です。正解率 91%。 ゴミ対策課から、ご存知ですか？バイオマスマーク、植物から生成されたプラスチック。レジ袋などのプラスチック製袋は主に石油から製造されています。石油はこれまで通り使用し続けるとあと50年で尽きてしまうとも言われています。市では環境への配慮から指定収集袋の原料の一部に植物から生成したプラスチック、いわゆるバイオマスプラスチックを使用しています。生物資源、バイオマスが活用され、品質、安全性が適合している製品には、 バイオマスマークが表示されています。日頃、何気なく使用しているものにもバイオマスが使用されているかもしれません。バイオマスマークを探してみませんか？イラスト、バイオマスマーク。地球を模した丸の真ん中から上に向かって、四つ葉のクローバーが伸びています。葉っぱの一枚は矢印で描かれています。丸の一部にバイオマス度を示す25の数字が書かれています。9月1日から指定収集袋の販売開始。指定収集袋は十分な枚数を製造していますが、一度に大量に購入されると店頭の在庫が不足する恐れがあります。買いだめをせず、必要な分だけをお買い求めください。指定収集袋取扱店一覧は、市ホームページでご確認ください。ページ番号101-6241。紙面には二次元コードがあります。10月からのゴミの捨て方を動画で紹介。紙面には二次元コードがあります。家庭ゴミ有料化、個別収集に関する情報はこちら。紙面には二次元コードがあります。コラムの感想や、このことについて教えてというリクエストもお待ちしています。紙面には二次元コードがあります。次回のムサムラゴミクイズは、10月からのゴミの出し方、個別収集編について掲載予定です。お楽しみに。目次27、その他のお知らせ、2項目あります。項目1、申請確認書の返送はお済みですか？住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金10万円。申請確認書の返送期限9月30日金曜日まで。ページ番号101-4191。住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金3万円。申請期限10月31日月曜日まで。ページ番号101-6044。問い合わせ、給付金窓口、電話 0120-634-227。項目2、午後のチャイム放送。9月と10月は午後4時50分。チャイムが鳴ったらお家に帰りましょう。問い合わせ、防災安全課、内線334。目次28、広場、催し物、合唱とカラオケ、微笑み歌の会、毎週火曜日午後1時30分から3時、緑ヶ丘ふれあいセンター、前半は生演奏で歌唱、後半はカラオケ機器で合唱します。参加者のリクエスト曲を歌っています。歌集無料貸し出し、要電話予約、参加費100円、問い合わせ、若杉、電話 090-2907-6407。里親制度啓発キャンペーン、日本子ども支援協会、9月2日金曜日、午前11時から午後1時、旗野書店前、市子どもの未来応援プランに、養育家庭制度の周知及び理解と協力の促進とあります。当日、のぼり旗を持って立ちます。問い合わせ、後藤、電話 564-2924。武蔵村山市民合唱講座、武蔵村山市音楽連盟、10月9日、16日、23日、30日、いずれも日曜日、11月3日、木曜日祝日、発表日、 午前10時から11時50分、来塚地区会館集会室、演奏曲目、サリマライズ、オランダ民謡、足別の雪の中を、林学、小さい種、山口栄、大地三章、佐藤真、参加費、大人2500円、中高生、学生、1500円。問い合わせ、新野部、電話、090-9830-3417。目次29、商工会からのお知らせ。問い合わせ、電話、560-1327。無料、経営法律相談会。日時、9月9日金曜日、午後2時から5時、場所、商工会館2階相談室、内容、金融取引、債権回収、知的財産権、不動産取引等経営上のトラブルを専門の弁護士が親切にわかりやすく応じます。対象、小規模事業者等、申し込み、9月7日水曜日まで電話で受付。個別融資相談会。日時、9月16日金曜日、午前10時から午後4時。場所、商工会館2階相談室。持参資料、決算書及び確定申告書の写し。直近2期分。決算後、半年以上経過の場合は、最近の合計残高試算表。借入金がある場合は、その明細書。設備資金は見積書。申し込み、9月12日月曜日まで電話で受付。なお、創業・開業資金相談も受け付けています。目次30。観光所等からのお知らせ。第15回、ハミカップの参加者、施設を募集します。ハミカップ実行委員会。ハミカップの歯は、歯磨きの歯。障害者の方の歯とお口の健康づくりを地域で考え、発信する集い、ハミカップを開催します。ぜひご参加ください。日時、10月20日木曜日。午後1時30分から2時30分。内容、障害者施設、障害者の方が行っている歯磨きや、お口の健康を守るための取り組み等の表彰、発表、オンライン配信。対象、障害のある方、歯やお口に関する取り組みを行っている障害者施設。参加、視聴、申し込み期限。9月16日金曜日まで。問い合わせ、事務局、多摩立川保健所。電話、042-524-5171。2022年度、耐震キャンペーン。東京都都市整備局。9月1日木曜日から、令和5年1月17日火曜日。いつ起こるかわからない巨大地震から私たちの命を守るため、建築物の耐震化に向けた具体的な対策を進めましょう。詳細は東京都耐震ポータルサイトでご確認ください。紙面には二次元コードがあります。1、耐震フォーラム。日時、10月18日火曜日。場所、都民ホール。講師、久田義明氏、工学院大学教授ほか。なお、講演動画をポータルサイトで配信予定。2、耐震化個別相談会。日時、10月10日月曜日祝日。場所、豊島緑の防災公園。池サンパーク。定員30組、予約制。3、耐震改修成功事例見学会。日時、10月、 令和5年1月予定。定員各回10人程度公募。なお、いずれも感染状況等を踏まえ中止する場合があります。問い合わせ、市街地建築部建築企画課、電話035388-3339、メール、大文字 S、数字000168@section.secton.metro.tokyo.jp。これで恋の広報武蔵村山第1094号を終わります。皆様お元気で。